大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年6月25日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく6月25日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。いやー、6月25日ということは、収録時はね15日なんですけれども、もう私は日本に行っております。日本にね無事着いている予定で、まあ隔離期間中っていうことなんですけれども、あのね、まあしばらくニューヨークから離れるということで、せっかくだからこうニューヨークの美味しいステーキを食べに行こうよということでですね、夫と二人でブルックリンにあるニューヨークステーキの老舗ピーター・ルーガーに行ってきたんですよ先日。で、私初めて行って、何軒かそのニューヨークで美味しいステーキ屋さんって行ったことありますけれども、ピーター・ルーガーは初めて行きました実は17年も住んでてね初めて行ったんですけれど、2人用のティーボーンステーキを食べました。めっちゃ、あー、これがニューヨークステーキかーっていう感じで、めちゃくちゃびっくりしました。っていうのもね、あの赤身のステーキなんですけれども、めちゃくちゃ柔らかかったの。あの多分っていうかエイジドビーフなんですよね。で、まあエイジドビーフなのがこうニューヨークの老舗ステーキ屋さんの、まあ、定番っていうかいいお肉っていう感じなんですけれど、まあ本当にね赤身のお肉なのにめっちゃ柔らかくて、フォークを刺す時の感触がパンナコッタとかプリンに刺しているぐらいのふにゅんって入るんですよ。めちゃくちゃびっくりしました。うん、すごく美味しかったです。あとね、あの付け合わせのクリームスピナッチ、ほうれん草のソテーに多分生クリームとかが混ざってて、こうクリームっぽくなっているのがめっちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。はいあのニューヨークのレストランにのサーバーの人とかってこう結構陽気な人が多いというか、なんか日本だとちょっと高級店とか行くと別になんかこう変な会話に入ってくることなく、こうテキパキと仕事をこなしてくれるっていう感じじゃないですか、どちらかというと。なんかね変な冗談言ったりとかして、あのまあエンターテインして楽しませてくれるみたいな感じのあのサーバーの人って結構多いんですよねニューヨークって。まあそうやって楽しんでもらって、まあ、もっとたくさん注文してもらったりとかチップをたくさんもらう必要があるので、ニューヨーク のサーバーの人たちっていうのは、まあ、そうなんですけれども、めっちゃ陽気な人がサーバーで、まあ、ジャッキャンって言ってもだ若干陰キャな私としてはね、あのその陽気なテンションであの来られたら疲れるなっていうぐらいの感じ の陽気な感じでね、まあ来てくださるとてもありがたい感じでした。うん、あでもなんかすごいその老舗初めて行ったので、なんか老舗の、まあ、ステーキレストランだからなんか高級感すごいバリバリ出してる感じなのかなと思ったら、すごいなんかこうフランクな感じで、な割と全然そのかしこまっていくようなところじゃないんだっていうのにね、意外だったなっていうふうに思いました。本当にお肉柔らかかったのがびっくりした。はい、あのめっちゃ美味しかったんですよ。めっちゃ美味しかったけど、これ1回食べたら5年ぐらい食べんでいいわっていうぐらい、なんかなんていうのかな、 その衝撃すぎて食べるのに疲れたって感じ衝撃すぎるのと量もたくさんあるのでなんか食べるのに疲れたっていうぐらいね、あのなんか全力振り絞って食べたよっていう感じでした。めっちゃ美味しかったです。あれこれちゃんと伝わってんのかな、めっちゃ美味しいのがなんか美味しすぎる、その食べることにこう驚きすぎて美味しすぎて労力を使いすぎるみたいな感じで、めっちゃなんか食べ終わった後二人ともはぁなんか疲れたねみたいな感じになりました楽しかったです。なんかこの辺りブルックリンのマーシーストリートという駅の近くなんですけれども、まあ、海も近くてね、結構歩いて散歩したりするのもすごい楽しいところだったので、旅行で来てもねここまで足運ぶのもいいなっていう風に思いました。どうですかね、レディクロの本拠地、そして私の、出身の神戸は神戸ビーフが有名ですけれども、なんかこれ神戸ビーフだって意識して食べたことってあんまりない。本当にね多分 2,3 回だと思うんですよね。まあそんな感じでその自分の地元とか住んでいるところの有名なものって案外ね、見に行ったりとか食べたりしなかったりしますよね、なんですけれども、今回はね初めてピーター・ルーガーのお肉食べてみたよっていうことがございました、さて今回は A to Z ニューヨークとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーをお送りします。 A to Z ニューヨークのコーナーではマンハッタン返事というものについてお話ししたいと思います。ちょうどねあの日没や日の出が綺麗に見える時期っていうのがマンハッタンにはあるんですよね。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではシティホールの駅周辺を歩いてみた様子を紹介したいと思います。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク。このコーナーではアルファベットの A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。今夜のアルファベットは M、 マンハッタン返事についてお話しします。マンハッタン返事って耳にしたことありますか？イギリスのストーンヘンジっていうのがありますよね。なんか巨大な石の柱の間を夏至の時にちょうど真ん中を太陽が通っていくのが見えるっていう現象なんですけれども、それのストーンヘンジのヘンジとマンハッタンを、まあ、合わせて作った造語なんですよね。でこのマンハッタン返事でも夏至とか冬至の頃にこの日没とか日の出がちょうどねマンハッタンの西の方に綺麗に沈んでいったりするのが見えるっていうのでマンハッタン返事というふうに呼ばれています。このねマンハッタン返事がなんで起きるかというと、まあこの200年ぐらい前にですね、今のマンハッタンの、まあ、区画整理みたいなのを計画した時に5番の目のようにしようと、街をね京都のように5番の目にのようにすることにして、南北に走る、まあ、アベニューと東西に走るストリートで区画整理をしたことによって、まあ、この東西に走っている道がズドンと突き抜けていることからその綺麗にね沈んでいくのが見える、まあ、季節によって見えるっていう現象がね生じることになったわけなんです。そうでなんかね今年は5月29日と30日と7月11日と12日 に綺麗に沈んでいく日が見えるそうです。でなんかね、5月29日と7月12日はなんかその太陽が半分だけ見えるみたいな。で5月30日と7月11日が丸々綺麗に見えるっていう日らしいです。そんな夏頃に2回もあったっけって、私もこれ今回調べて初めて気がついたというかなんですけれども、まあ毎年起こりますねこれは。で天気が良かったら綺麗に見えるということで、まあ、結構昔からね、そのこの瞬間を収めたいフォトグラファーの人とかはあのいいカメラを持ってね撮影されたりしています。でもう当然西の方に降りる、そのマンハッタンのビルが並んでいる様子、街の様子越しに沈んでいくっていうのが見えるのが綺麗なので、割とね東側、マンハッタンの東側の見晴らしのいいところから撮影するのがおすすめですね。うん、でそう、この近年こういう情報というか SNS が発達して、みんなその一般の人もみんながこの景色を収めたいみたいなね、あの何日食とかみんなが見てあのインスタにアップしたいみたいなのと同じ感じで、結構みんながねこれを収めたいってなるので、この日没とかの時間になるとあの街にね、通りに人が溢れてみんなが写真撮っているみたいなね、そんな光景もあります。うん、私もこれをわざわざ見ようと思ってあのちょうどいい場所に外に出たりとかってしたことはないんですけれども、実はあのちょうどねそのなんかちょうどその時間に通りかかって、あ今そうか今マンハッタン返事の日なんだみたいな感じで、そのフォトグラファーの人がねいいレンズで構えたりとかしているのを見て、あそうか今日かみたいに思うことは結構ありますね、何度かありますね。うん、そんな感じでマンハッタン返事というものがあります。だから今が25日なので、ちょうど1回目の今年の1回目というか1回目と2回目のマンハッタン返事があって、で次の7月までちょうど真ん中ぐらいなんじゃないですかね。ちょうど真ん中ってことはないか、まあでもその2つの間の時期ということで、またね7月いい景色が見れたらいいですね、ニューヨーカーの人にとっては。まあその天気が良ければすごく綺麗に見えると思うので、ちょうどねこの時期にいい景色が見れたらラッキーかなっていう感じです。でもまあマンハッタン返事に限らず、この番組の〇〇に行ってみたのコーナーでも以前にね、日没クイーンズで電車の中から見えるクイーンズ越しのマンハッタンに太陽が沈んでいくようなのを投稿したことがあるんですけれども、投稿したし放送したことがあるんですけれども、あの日没って本当に綺麗に見える日はすごく綺麗ですよ、ニューヨーク。うん、この街のビル越しに落ちていく太陽が見えるというのでね、すごくいい景色なので、まあね、旅行できた時とかも見れるといいですよね。ということで今回はマンハッタン返事についてのお話でした。あ、ちなみにこのマンハッタン返事という言葉、なんかマンハッタンと返事っていう単語の2つかと思いがちですけれども、マンハッタン返事という1つの単語でございますということでした。
それでは次のコーナーへ行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。
このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。なんですけれども、前回の放送でもお話ししましたけれども、エンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨーク、この番組のインスタグラムアカウントを作りました。アカウント名はエンターアートアンダーバーゆかり大阪アンダーバー RNY、まあ、この番組名の通りですね。エンターアートの綴りは ENTERART アンダーバー、そして私の名前、苗字と名前の間に空白などはありません。 YUKARIOSAKA アンダーバー、そしてまあ、レディオニューヨークの頭文字を取って RNY というねアカウント名にさせていただきました。そのアカウントに行くとね、名前はこの番組名のままエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークとなっております。インスタグラムで検索していただくときに RNY ゆかり大阪とかねローマ字で入れていただけると見つかると思います。RNY エンターアートとかね入れていただくと見つかると思います。でこちらに過去の放送も含めほとんど全てのこのラジオニューヨーク、ニューヨークで丸々に行ってみたのハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたの、映像が、今まではツイッターに投稿していた映像が見れるようになっています。ずっとツイッターで投稿していたんですけれども、これからもねツイッターからも一部は見れるんですけれども、一部は見れるようになっているんですけれども、ちょっと最近のこの映像が結構長めだなということで、インスタグラム TV で全部まとめて見れるようにした方が皆さん見えやすいのかなと。そしてまあ後にも残っていって、後からこのニューヨークの景色もね楽しんでいただけるかなと思ってこのアカウントを作りました。でそう、さっきも言いましたけれども、このニューヨークで丸々に行ってみたのコーナーの過去の、まあ、環境音と映像もほぼ全てここで見れるようにしてありますので、まあ過去の分の分も全部見れるよ、そしてこれからはその毎週放送ごとに投稿していきますよという形でございますので、そちらのねこの番組のインスタグラムアカウントもフォローしてみてください。結構ねニューヨークの景色いろんなところがを載せていっているので見ていただけると嬉しいです。さあ、そんなわけで今回私が歩いたというか行ったのはシティホール、ニューヨーク市庁舎の駅、地下鉄の駅がシティホールという駅が、名前の駅がございまして、まあ、それがねシティホール、ニューヨーク市庁舎に直結しているんですけれども、そこを歩いてみました。今回歩いたのはその地下鉄のシティホール駅の出口から、まあ、市庁舎へかけて歩いたんですけれども、建築がねとても美しい場所ですね。このニューヨークの市庁舎というのは1803年から1812年にかけて建設されまして、アメリカで最も古い市庁舎だそうです。はい、ニューヨーク市長のオフィスとかニューヨーク市の商工会議所とか、今もその政治を行う機関として機能しています。すごい歴史的な建物なんだけれども、今も普通にねその市庁舎として機能していると、国定歴史建造物なんですよ。 そして国家歴史登録財にも登録されています。あの市庁舎の建築様式は外観のデザインはフランスルネッサンスで、インテリアデザインはアメリカンジョージアというね、この2つを組み合わせた、まあ、有名なね、この建築の歴史的なムーブメントが組み合わさっているものとなっていて、まあ、文化的価値もね高いものなんですよね。何度か行ったことあるけれども、すごく壮大、このニューヨークのせせこましい街にしてはすごく壮大で、とっても綺麗な建築ですよ。あ、ちなみに今回ね、その駅から市庁舎のを歩くんですけれども、あのこの駅、今駅として機能している場所は、実はあの後からできた新しくなった駅でして、今はもう使われていない昔の駅っていうのもね、すぐ近くにあります。あの線路だけは地下鉄緑の6番線の、なんて言うんですか、あの向きを変える場所、なんて言うんだ、ターンアラウンドとして使われているんですけれども、それ以外その乗客が乗り降りする場所ではとしてはもう使われていない昔の駅っていうのがね、地下に残っております。その駅が、私も今回ちょっと調べてて、あの見つけたんですけれども、まあ1904年にニューヨークで最初の地下鉄がこのシティホールの駅から出発したっていう、その歴史的な場所なんですよ。でこのね、新しい方の駅ももちろんいい感じのあのデザインなんですけれども、この古い方の駅もかなりすごいあの建築、素敵な建築でして、ブロンクスズーとかも建築した、ハイン&ラファージュさんという建築家によって設計されていまして、あのね、アーチ型のタイルとか鉛の天窓とかシャンデリアとかがあって、すごくエレガントな感じなんですって。YouTube とかで検索したら見れるので、あのこのね、番組の YouTube の方には概要欄にあの映像のリンク入れておこうと思います。でね、そこがもう使われてないから普通だったら見に行けないんですけれども、どうやら、ニューヨークトランジットミュージアム、ニューヨーク交通博物館のメンバー会員になると限定ガイドツアーがあって、そこの中を歩いて探索することができるらしいんですよ。そうそうそう、ニューヨーク交通博物館っていうのがありまして、そのニューヨークの MTA に関する資料とかね、昔の電車、地下鉄の車体が残されていたりとかっていうミュージアムがあるんですけれども、そこの会員になってたら、あの申し込めばね、ツアーができたりするらしいんですよね。ちょっと一回行ってみたいなと思います。鉄オタにとってはかなり熱いところですよね、きっとね。私も割と電車好きなんだよね。この番組で話してって自分でも思うんですけど、結構電車好きよね。ということで、この辺りを歩いてみた環境音をお届けしたいと思います。はい、駅に着いたところからスタートです。まあ、ニューヨークの駅によくある壁は白いタイル張りのね、典型的な形なんですけれど、上を見上げるとこんな感じ。そう、もう地上なんですけれども、地下鉄の入り口がかなりね、ニューヨークの地下鉄の駅の規模感からすると背の高いアーチになっております。うん、このなんでしょう、地下鉄の入り口の3方向がアーチになっていて、 その奥にはね、視聴者ともつながっているという感じ。このね、エントランスのゲートみたいなのもレトロで可愛い感じになっております。今ニューヨークの典型的なコーヒーカップがね映りましたけれども、誰かがこのね入り口のゲートの時にところに、ポイ捨て置き捨てしたんでしょう。うん、この足元もね丸と四角の綺麗なタイル張りになっていて、そしてこの一つ一つのアーチ、すごいたくさんあるんですけれども、は門がありまして、大きくて重そうな門があって、まあ、今は多分地下鉄24時間運行しているので閉まることはないんだろうけれども、閉めていた時期もあるんでしょうね。そしてアーチの外に出て見上げるとウォールストリートの超高層ビルが見えます。そう、これなんで新しい駅になったかというと、前の駅だとその線路がね、あの新しい規格の新しいサイズの電車が合わないとか、なんかそういう理由で1945年でね、あのその昔のね素敵なデザインの駅は使われなくなったということなんですけれども、もうこの駅もね十分素敵な感じですよね。はい、アーチの反対側の外に出てみたら、このようにアーチ、大きな柱でかなり規模感が大きいのが、まあ映像で見ていただいている方には伝わるかと思います。この辺りね、交通量も大きい、多いし、あのブルックリンブリッジも近かったりするので、かなりね車の音も聞こえると思います。さあ今視聴者沿いに歩いているんですけれども、こちらにもね大きな柱とアーチがありまして、視聴者のなんていうのかな、中庭というかパティオというかスクエアみたいな、あ、見上げたら本当に立派なゲートかながあります。アーチ状のゲートがあって、その奥にはアーチ状のトンネルみたいな感じでね、こう東西に視聴者の間を通行できるようになっているというか、今は通行できないんですけれども、もともとはね通行できるようになっていました。あらまあ、このスクエアの中に入って見上げてたら、なんか大きなブザーというかサイレンが鳴ったんですけれども、これ私が入ったからじゃないよね。おーと言っている間に目の前で視聴者に向かってゴミを投げつける人を発見してしまいました。うっかり撮ってしまって、どうしよう、私別にそんなスクープを撮るつもりなかったのに、ということで慌てて逃げましたというところでこの映像が終わりました。今回のお散歩はここまでです。この後ね、いやいや私は何も撮ってないですよ風な感じでね、慌てて駆け足で逃げ去ったという感じでした。今日のお散歩はここまでです。
エンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。それから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。さあもう日本に来たよということで、まあ、日本を堪能しつつね、引き続きニューヨークの情報をどんどん発信していきますよ。そして日本でのね、イベントなどもどんどんお知らせしていくと思いますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのラディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.